今日の聖書の箇所を読みたいと思います。今日の聖書の箇所はマタイによる福音書10章34節から39節。今日の説教の箇所はマタイによる福音書10章34節から39節。ページはですね、後ろの方、新約聖書の19ページとなります。後ろの方の19ページ、マタイの福音書10章34節から39節。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族のものが敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。キリストの平和教会では毎週その説教で、連続で聖書を読み進めています。一般にこういうような説教スタイルを連続公開説教というふうに言いますけれども、特に、教会の中で重要な意味を持つ受難節とか、復活祭とかペンテコステとかクリスマスなどの時以外は基本的に聖書を少しずつ読み進めていくというのが、バランスの良い信仰生活のためには、信仰聖書のためには必要だと言われています。そのように私たちの教会でもそのように少しずつ読み進めているわけですけれども、それは自分で自分の都合に合わせて聖書を利用しないためなんです。聖書の中には読みやすいところもあるし、非常に読みにくいところもある。で、受け入れやすいところもあるし、とても受け入れられないと思うところもあると思います。それは聖書がイエス様を指し示す真理の書であって、人間の都合のために書かれたものではないからなんです。人間の罪を、またその人間の罪の現実をごまかさずに、それに解決と救いを与えようとする書だから、そのようになっているわけです。罪を指摘されるということは私たちにとって決して楽しいことではないと思います。今日の箇所はですね、そういうような意味で非常に読みにくい箇所、最も読みにくい、言うならば読みたくない箇所と言ってもいいような箇所だと思います。良い悪は口に逃がしていますけれども、苦いならまだしもですね、私たちはこういう聖書の言葉を読んで動揺してしまうんじゃないか、あるいはですね、来なきゃよかったと思うこともあるような、思うかもしれないような箇所かもしれない。今日も新しく、教会に来るような、最近ですね来られるようになった方もいらっしゃるし、そういうような方が今日のような聖書の言葉を聞いたらつまずいちゃうんじゃないかと思う人もいるかもしれないですよねで、キリスト教会には近づかない方がいいんじゃないかと思われたらどうしようと思って心配する方もいるかもしれない。ここに書かれていることは表面的に読むならば、世の中のすべてに捨てられ殉教の覚悟をするものでなかったらイエス様の弟子になることはできない、クリスチャンになることはできないと、そういうふうに読めるでしょう。確かにキリスト教の歴史というのは殉教の歴史とも言ってよいほどの迫害がありました。そのようにしてイエス様の教えは受け継がれてきたわけですけれども、しかし聖書は殉教の決心をする者だけが救われるとは言ってないのです。あるいは殉教の決心をする者が救われるとも言ってないのです。実は私この、箇所をですね1週間準備したわけですけれども、イエス様のこの言葉をどういうふうに 読み、どういうふうに聞いたらいいのか、本当にこう1週間苦労しました。それほど強烈な言葉が今日の言葉だと思います。聖書にはイエス様は平和の君と呼ばれ、キリストは私たちの平和であると宣言されています。私たちはキリストの平和教会と言っている。それなのにこの箇所では、私が来たのは平和をもたらすためではなく剣をもたらすためだと言われています。もう一方で聖書の中には、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないという約束の言葉がある。また人生に失敗して人に無価値なものと言われるものを神様は見捨ておかず、これを新たにして神の国を作るために用いてくださるという言葉がある。それなのにここでは、私にふさわしくないという非常に厳しいイエス様の言葉があるのです。37節にこのような言葉があります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者は、愛する者も私にふさわしくないと書いてある。私はこの言葉に非常に当惑してしまいます。どうしてかというと、私は自分の父と母を神様が命じておられるほど愛しているだろうか、本当に尊んで生きてきただろうか、また自分の子供たちに対する私の愛は完全であっただろうか。そんなことは決してなかった。不完全な自己愛の延長のような愛でしか自分の子供たちも、また私の自分自身の父母も、自分の妻も、また周囲の人たちも愛せないという自分自身を強く意識し、そして彼らのために自分を捨てることができるものとなれますようにと、またイエス様、彼らを本当に愛せるものに私を変えてください、あなたの愛を私に注ぎ私を満たしてくださいと祈ってきました。そのことを必死で求めて生きてきたのです。不完全な愛しか持っていないもの、そんな私には、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくないというイエス様の言葉は、あまりにも遠く、自分のちっぽけな祈りによっては決して到達することのできないもののように感じるのです。しかしイエス様は、ここで私たちが絶望するために、自分自身にがっかりしてしまうためにこの言葉を語られたんでしょうか。あるいはここに書かれていることはもう無視して忘れて生きていいとおっしゃっているんでしょうか。もちろんそうではありません。ではイエス様の真意はどこにあったんでしょう。私だけでなく、牧師や伝道者、あるいは神学校に行って将来イエス様の働きをしたいと願っている者たちの中に、自分がイエス様にふさわしいものだと思っている人は一人もいないのです。今まで歴史上そんな人は一人もいませんでした。みな、私はふさわしいものではありませんとイエス様の前で告白しながら生きています。それは牧師や伝道者だけでなくても、イエス様を信じる全ての者たちが同じように思っているのではないでしょうか。イエス様はそのように、私はあなたにふさわしいものではありませんとうつむく者たちに、お前は私にふさわしくないと断言なさる方ではありません。私たちはイエス様がそういう方でないということを聖書全編を通して学んできているのです。ではこの聖書の言葉を聞く、今日のこの聖書の言葉を聞く全ての者たちに対して、イエス様は何を語っておられるんでしょうか。イエス様が今もこの言葉を語り続けておられるとは一体どういうことを意味しているんでしょうか。まさに今日私たちに与えられている言葉は、私たちの存在を貫く言葉、イエス様がその全存在をかけて私たちに関わろうとしてくださっている、そのことを表す言葉だと思います。そのことをこれから少しお話したいと思っています。イエス様はここで、私が来たのは平和をもたらすためではなく剣をもたらすためだと言われましたけれども、 これは戦争を引き起こすという意味ではありません。またイエス様やイエス様に従う者たちが剣を持って戦うということでもないのです。こう、ね、剣を持っていってね、信じるか信じないか、信じなかったら殺すっていうふうなことを言ってるわけではないのです。イエス様は十字架を前にして言われました。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は剣によって滅びると、非常に有名な言葉を語られました。ここでイエス様が言っておられる剣、私は剣をもたらすために来たとおっしゃる言葉は2つの意味があります。一つはイエス様自身に向けられた剣という意味です。イエス様を十字架に釘付け、イエス様の脇を突き刺した、その剣のことです。イエス様は、私は十字架に差し貫かれるために来たんだとおっしゃっています。イエス様の福音が争いを引き起こすのではありません。またクリスチャンが剣を振りかざすのでもありません。むしろイエス様の福音は、この世の剣を自分に向けさせ、自分を殺すものなのだということをイエス様はおっしゃっているのです。それはどうしてか。それは剣という言葉が持つもう一つの意味からやってきます。剣っていうのはこう切るものでしょ、分断するものです。それは真理と虚偽、偽りを分断するという意味での剣です。イエス様の言葉は聖霊の剣とも呼ばれます。イエス様の真理の言葉によって人の心の中の罪が明らかにされる。イエス様の言葉を聞いて罪を示され、悔い改めに導かれる人はイエス様の十字架を信じて許され、清められ、新たな存在とされていきます。しかし一方でイエス様の言葉を聞いても、聖書の言葉を聞いても罪を認めようとしない場合もあるのです。その場合には、神の言葉を語る者たちが理解されない、イエス様を信じる者たちが理解されないという状況が現れます。ことによってはそのことのゆえにいじめられたり憎まれたりするということが起こり得る。イエス様を信じるとは、信じる者と信じない者との間に明確な境界線が引かれるということを意味しているのです。ここでイエス様ね、父母息子娘とおっしゃってますよね。父母息子娘と言ってらっしゃいますけれども、これは人間関係の最も基本的なところだということなんです。だからイエス様を信じたら、今日から自分の父親に向かって、今日は私は天の神様を自分の父親と信じたから、今日からあなたは私の父親でも母親でもありませんというようなことでは、もちろんそういうことではありません。父母息子娘っていうのは人間関係の最も基本的なところなんです。人間存在の最も基本的なところに切り込んで、私たちを救う真理の言葉、御霊の剣があるということです。少し静かにしようね。少し静かにしようね。ですか？人間存在の最も基本的なところに切り込んで、私たちを救う真理の言葉、聖書の言葉という御霊の剣があるということなのです。さっきも言いましたように、イエス様を信じたら親子関係が悪くなるということではないのです。いや、むしろもっとね、親子関係が良くなる場合だってあります。親を本当に尊び尊敬することを聖書から学ぶからです。子供を本当に愛することを学ぶからです。ここでイエス様が教えようとしていらっしゃることはどういうことかというと、人間存在の最も基本となるところに切り込んできて、人間の本質を救うのがイエス様だということをおっしゃっているのです。イエス様の言葉は、それに耳を傾ける者に、その耳を傾ける者を神の子とする力がある。ですか？肉の親が与えることができない神の子の本質を想像して、それを与える天の父を知るようになるということなんです。神様に向かって 天のお父様と呼ぶことを得させる立場、それを可能にする命が与えられる。それまでとは違った存在とする。これまでとは違った価値観、違った世界観、その中に生きるようにさせる力が聖書の言葉の中にあるんだ、イエス様にあるんだということを言っているのです。これまでに知らなかった永遠の命という命の中に生かすのがイエス様の言葉、イエス様の剣です。イエス様が35節にですね、私は敵対させるために来たんだ、人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくないとおっしゃるとき、それはイエス様に従うということは私たちを天の父の子にする、イエス様に従うとは私たちを天の父の子供にするんだということを意味しているのです。人間関係の上での敵対関係を作ることが目的ではありません。だからね、この聖書の言葉を使ってどんなに反対されても礼拝に来なきゃいけないとか、どんなに苦しくても礼拝教会で奉仕しなければいけないと教える人がいるならば、それは違います。礼拝に来られない人についてイエス様はそれをふさわしくないとおっしゃっているわけではないのです。また奉仕したり周囲の反対を押し切って宣教活動に従事しない者がふさわしくないなどとおっしゃっているわけでもありません。ことによってはですね、親や夫に従わなければならない場合もあるのです。家を出られない時には出られない、そういう現実があります。伝道したくても伝道できない、そういう時もあります。戦国時代に、細川忠興という武将がいましたけれども、その妻ガラシャ夫人は教会に行って宣教師から直接話を聞いたのは生涯で1回だけなんですね。1回だけです。しかし屋敷の中に幽閉されるような生活の中で、教会に行っている次女を通して聖書の教えを受けて、夫に従いつつも信仰を守り通しました。ここに神の子とされたガレシャ夫人の輝きがあったのです。イエス様がおっしゃっているのは、そのような中にあって自分がイエス様にあって神の子とされているということをこうなずきながら、それを納得しながら生きていくということなんです。自分の親も自分の子供も、また妻も夫も自分に与えることができない永遠の命を、この方が自分に与えてくださるということを信じ、この方の前にひれ伏して生きること、この方の前に謙遜になること、そのことをイエス様は教えていらっしゃるのです。だからイエス様は言われる、また自分の十字架になって私に従わない者は私にふさわしくないと、自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのであると言われました。十字架とは古代ローマ帝国の死刑の道具です。死刑囚は自分の十字架を背負って処刑場まで歩きました。イエス様に従う者はこの世では苦しい思いをするとおっしゃっているのです。イエス様を信じて生きる者はこの世で損をすることがある。そのことによっては、まあそうですね、それでことによってはですね、信仰を持ったことが自分の肉の命との引き換えになることだってあり得る、そういうことをおっしゃっている。それはなぜかというと、この世の王たち、この世の支配者たち、それが神様に敵対して生きているからです。この世の支配者たちは自分を高めるために人を抑圧し、利用し、搾取し、あるいは殺します。そのようにして自分の高慢な思いを満たすのがこの世の王、この世の支配者です。今でもこの世には自分の高慢な思いを満たすために他の人を踏みつけるものがあふれています。また自分自身の中にもそのような思いがないとは言えないでしょう。 イエス様の戦いはどういう戦いだったか。このような高慢をこの世から除き去る、排除する戦いであって、そのためにご自身が最も低くなられた、謙遜となられたのです。最も低められた十字架という謙遜の道をイエス様はお選びになりました。十字架を背負ってイエス様についていくとは、十字架の謙遜の道を行くということです。十字架こそこの世を支配する悪の力を打ち砕く力、高慢に対する勝利です。イエス様は十字架の死、地獄の門を打ち破って復活して天の御座にお着きになりました。しかし謙遜になって人に踏みつけられるようにして生きる道、イエス様がお示しになった謙遜の道を弟子たちの中の誰も歩くことはできなかったのです。実際には弟子たちはずっとイエス様が十字架にお着きになる直前までずっとですね、弟子たちの中で誰が一番偉いかっていう議論をしてたんです。誰が一番偉いか、弟子たちの中 でイエス様はこれから十字架にかかろうとしていたわけだけども、エルサレムに登っていて十字架にかかろうとしていた。でもエルサレムに登っていくとイエス様は王様になるって弟子たちは思ってたんです。王様になったら、じゃあ私は外務大臣がいい、私は大蔵大臣がいい、私は総理大臣がいいって言って、誰がどの大臣になるかってそういう議論をしてた。それが弟子たちだったと聖書に言います。それほど弟子たちは高慢の思いに満たされていたのです。誰も自分の十字架を背負ってイエス様についていこうなどとはしてなかった。イエス様はそれを知った上で弟子たちをご自分のそばに置いてこれを愛し迎えたのです。先週もお話ししましたけれども、今週ももう一度ペテロとイエス様との関係についてお話をしたいと思います。先ほども言いましたけれども、イエス様はこの世を支配する高慢の罪を裁くために、これを打ち砕くために最も低められた十字架の屈辱、十字架の苦しみという謙遜の道を歩こうとしておられました。そんな時イエス様はペテロに言われるんです。あなたは私の行くところには今ついてくることはできませんとイエス様おっしゃる。するとペテロは答えます。あなたのいらっしゃるところならどんなところにでも参ります。あなたと一緒に死ぬ覚悟はできていますと。しかしイエス様はお答えになります。ペテロよ、私のために死ぬというのか、私と一緒に死ぬというのか、あなたは今日鶏が鳴く前に三度私を知らないというだろうとイエス様はおっしゃいました。ペテロは自分の十字架を背負ってイエス様についていくつもりでした。しかしイエス様はペテロにはっきりと、今の君にはそれはできないとおっしゃったのです。ペテロはイエス様に、お前は私にふさわしくないと言われたと思った。そしてプライドも傷ついたことでしょう。しかしいよいよイエス様が捕らえられて大祭司カヤパの官邸に控えていった時、ペテロもついてきました。しかし焚き火に当たってことの成り行きを見ていたペテロは、一人の少女から声をかけられます。あなたもあのナザレルとイエスと一緒だったでしょう、仲間でしょうと言われた。そうするとその一言で彼女は恐怖に包まれてイエス様を否定したのです。三度も徹底的に神かけて、呪いをかけてイエス様を否定してしまったのがペテロでした。ペテロは全てを失いました。希望も自尊心も、そして最も大切だと思っていたイエス様との関係を失ったのがペテロだったのです。イエス様は十字架にかけられ殺されました。全ての人の高慢の罪を打ち砕くためです。しかし低められ地獄にまで落とされたイエス様を、神様は死の中から蘇らせられました。そしてイエス様は復活してペテロにお出会いになるのです。ご自身を表されました。しかし復活のイエス様に出会ってもペテロは イエス様ともう一度一緒に歩いていこうとは思わなかったと聖書に書いてあります。もうイエス様についていくことはできない、イエス様と同じ生涯を歩くことはできないとペトロは思って、もともとの出身地である外来に戻って漁師の生活に逆戻りしました。そんな中イエス様は外来の出会いの場所でペテロを待っておられました。出会いの時と同じ大量の奇跡を与えて、神の御子としてのご自身を表してペテロに語りかけられます。ヨハネの年もあなたは私を愛しているかと、この言葉は皆さんどうですか？愛してるって聞くときってどういう気持ちですか？聞かない人もいるかもしれないけど、私はあなたにふさわしいですかっていう意味じゃないですか。愛してる、僕のこと愛してるっていうときには、私はあなたにふさわしいですかっていう意味じゃないかと思います。 俺の言うこと聞けっていう意味で愛してるって聞くことはないんじゃないかと思うけど、どうでしょうか。そういう人もいるかもしれないけどね。でも相手が自分を愛してくれてるかどうかってことを聞くときには、私はあなたにとってふさわしいですかという意味じゃないかと思います。ヨハネの腰もあなたは私を愛しているかとイエス様はペトロにおかけになりました。それはペトロ、私はあなたにふさわしいかとお聞きになっているのと同じです。私はあなたの愛を受けるにふさわしいものだろうかとイエス様がご自分を否定したペテロにお聞きになっているのです。しかも3度も徹底的にお聞きになった。私を愛してくれるかと。ふさわしくなかったのはどっちだったんでしょうか。イエス様を見捨てて逃げて自分の全存在でイエス様を否定したペテロではなかったでしょうか。それなのにイエス様は、私を愛してくれるか、私はあなたにふさわしいものだろうかとペテロに問いかけられたのです。ペテロは答えます。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えました。イエス様はペテロに新しい任務をお与えになります。私の教会を養いなさいと。私たちも皆同じではないでしょうか。誰も自分の意思、自分の思い、自分の力でイエス様の十字架の道についていくことはできません。誰も自分がふさわしいものだとは言えないのです。むしろイエス様との関係よりも自分の思いを第一にしてしまうような自己中心のふさわしくないもの、それが私ではないでしょうか。また私たち一人一人ではないでしょうか。そんな傲慢なものにイエス様は本当に低くなって聞いてくださっている。すべての人の傲慢、すべての人の罪、すべての人の罪の汚れ、すべての人の悪を全てを背負って十字架に死んで、それを許し贖ってくださった私たちの王、私たちの主、王の主の主が私たち一人一人にお聞きになっているのです。私を愛してくれるかと、私はあなたにふさわしいだろうかと。私は何と答えるでしょうか。あなたは何と答えるでしょうか。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえます。自分の十字架を背負って私についてこいとあなたおっしゃいました。弟子たちもそのつもりでした。また私たちもそういうつもりで生きていきたいと思っています。しかし主イエス様、こればかりは自分の力ではどうすることもできない あなたが握ってくださらなければ、私たちは自分でどうすることもできないことなのです。そんなふさわしくない私たちに、あなたは本当に低くなって、十字架にかけられ、蘇って私たちに取り掛けてくださいます。私を愛してくれるかと。こんなふさわしくないものに向かって、あなたが語りかけてくださる。私はあなたにとってふさわしいものであるかと。主様、私たちは何と答えたらいいんでしょうか。ただ主様、あなたが私たちの全てです。どうぞ私たちをあなたが導き、私たちをつかみ、私たちを背負い、私たちを導いてください。こんなふさわしくないもののために命を捨ててくださったあなたに感謝いたします。主様、どうぞ御霊に満たしてくださり、天のお父様、この世の人生をあなたと共に歩むことができますように、私たちを助けてください。あなたが私たちの全てです。あなたが何も約束することのできない弱いものを許してください。ただあなたが私たちの全てです。感謝しイエス様の名によってお祈りします。アメン。